本日の聖書の箇所はヨハネの福音書8章44節です。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。アーメン。聖書だけがこの悪魔という存在に打ち勝つ、方法、奥義を詳しく伝えているというふうに龍先生おっしゃっているんですけども、この敵対する存在、神様に敵対する存在、悪魔という存在がすで、に、創世記の一章27節28節で神様が人を創造される前にもうすでにいました。創世記の一章一節から三節を見ていくと、神様は御言葉で働かれるんですけども、初めに神が天と地を創造した、地は暴漠として何もなかった、闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた、神は仰せられた、光があれ、すると光があった、とあるんですけども、この、神様が、もうすでに、まあ、もちろん創世記の前におられる、永遠の前からおられる方なんですけども、一章二節、創世記一章二節で、闇が大水にあり、闇、この闇という存在が実は悪魔という存在であり、この、神様が人を作る、創造される前に御使いという、存在、霊的な存在を創造されました。神様の聖女に仕える御使いケルビムという存在がいたんですけれども、このケルビムという存在はエゼキエル書の28章12節から18節、イザヤ書の4節の12節から15節で、ものすごい祝福を受けていたんですけれども、その、自分の美しさ、美の極みであり、知恵に満ちと全く存在でとあるように、ものすごい祝福を受けていたがゆえに、そのゆえに、傲慢になって、神様のようになろうと、糸高き方のようになろうと、神様に不義を働かせて、神様に見怒りを受けて地に落とされるっていう、状態に陥って、そのこう、お読みしますと、エゼキエル書28章11節から18節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え、神である主はこう仰せられる。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神の園エデンにて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメノン、碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていたと。ものすごい宝、宝石で身をまとって、で、神様に賛美を捧げる御使いだったので、タンバリンと金とは、タンバリンと笛とは金で作られていて、不正が15節で、あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全であった。16節、あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れたものとして、神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せたとあります。で、17節で、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべてのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。とあります。イザヤ書の14章12節から15節でも、暁の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。 三つの頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると。このように神様に暴虐、不義、不正を働く。この罪っていうのが神様に反逆、神様よりも自分が神のようになろうと。神様は必要ないと。神様不信仰不従順するっていうことなんですけども、このように、御使いであった、存在の被造物の存在が神様に反逆して、神様に怒りを受けて落とされるんですけども、黙示録12章4節で、その王は天の星の3分の1を引き寄せるとそれらを地上に投げたというふうにあって、黙示録12章9節でこうしてこの巨大な竜すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも神と共に投げ落とされたということで、本当にこの悪魔という存在がこの世を支配していて、悪霊という存在が働いていて、本当に、この世にはといいますか、この世界には神の国と御国と、あとこの世の国と、あとサタンの国、地獄の背景を持っているサタンの国があるっていうふうにおっしゃってるんですけども、人はその御使いであったケルビムが神様に暴虐不義をして働いて地に落とされた後に、神様はまた人を新たに人を創造してくださいました。人をどのような存在として作ってくださったかというと、神様に、礼拝、神は霊ですから、霊と誠を持って神様に礼拝しなければならないとあるように、神様と交わることができる存在。そしてヨハネの6章63節で、肉は無益ですと、本当霊によらなければ人は本当に生かされないんですけども、神の霊を宿す、神の形にかたどって作られました。創世記1章26節から28節を読みすると、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として、我々に似せて彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように、神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと、このように、神様の霊を宿す神の家、神の器、神の神殿として作られて、そして神様の代理の統治権も与えられたので、すべてを支配せよというふうに、ものすごい祝福を受けていましたけれども、この堕落した御使い悪魔という存在が人間に近づいてきて、この悪魔の惑わしを受けるんですけれども、それは悪魔が一番その人間のそのなんていうんですかね、こう神様と永遠に共にいることができる、この祝福を味わう方法が神様の御言葉を信じて御言葉についていくっていうことだったので、神様の御言葉を信じるっていう、そのことをこうさせないように、しました。それは創世記2章7節で、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となったとありますけれども、この命の息を吹き込まれた、ヨハネの1章1節から5節で、神様は命であり光であり御言葉であるとあるように、この御言葉も与えてくださったので、創世記2章17節、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬという、この御言葉を守って信じて従って生きているならば神様と共にいることができました。でこの御言葉を信じてるってことは善悪の知識の木にも取って食べないってことなんですけども、創世記3章1節から6節で、この悪魔が創世記3章4節5節で、あなたは決して死にませんと、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開き、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですと、この惑わしの言葉を言って、神様と真逆、神様は必ず死ぬとおっしゃったその真逆の 決して死にませんっていうふうに言って、で人はどっちの言葉に従ったかっていうと、悪魔の偽りの言葉に従って、この創世記2章17節御言葉を破ってしまいます。ですので善悪の知識の木の実を取って食べてしまいました。その時に人はもう神の霊を宿す神の霊、器、神の家、神の神殿っていう霊的存在ではなくて、神様の霊が離れてしまって、で人は霊的に死んだ状態になってしまって、神様と断絶されました。そしてアダムたった一人の罪のゆえに、全人類の人に神様に敵対、神様不信仰、神様に不正不義を働くっていうその罪が入って、ローマ書3章23節で、全ての人は罪を犯し、神様の栄光を受けること、神の栄光を受けることができなくなりと、祝福を受けることができない、神の栄光を受けることができない、呪われた状態で真っ暗闇の中さまよって、もう来るべきものは呪われている状態なので、まあ災い、苦しみ、来るしかなく、心に平安安息は全くない状態で、神様と断絶している、誰についていくかというか、誰に引きずられていくかというと、悪魔の言葉、惑わしの言葉に従ったがゆえに、善悪の知識の機能も取って食べたので、悪魔に引きずられて生きるしかないという、この人間の根本問題の結果として、人はどの状態で生きるかっていうと、生まれた時から偽りの父である悪魔の子供として、人はおぎゃーって生まれた時にもうすでに悪魔の子供である状態、霊的に見たら悪魔の子供である状態で人は生まれてきます。そしてこの悪魔は、悪魔も霊的な、被造物なんですけども、媒体が必要なので、木とか石とか絵とかいろんな、ものに入るんですけど、人間にも入ってきます。ですので人は結局、神様を全く知らないので、神様に霊と誠を、持って礼拝するっていうことはできないので、また第2コリント4章7節で、本来私たちはこの神の霊、この宝を父の器の中に入れているべき存在だったんですけども、その霊がもう離れてしまったので、ヨハネ6章63節、命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしません、私があなた方に話した言葉は霊であり、また命ですと。創世記2章7節で、命の息、この言葉は霊であり、また命ですとありますように、この御言葉が宿っていてこそ人は生きている存在なんですけども、御言葉、神様の御言葉も霊も神様命もないので、死んだ状態で生きていて、悪魔の、霊を宿すしかないっていう、この霊が変わってしまったので霊的問題で、悪魔も霊、目に見えない霊的存在なんですけど、結局媒体としてこの偶像崇拝するしかない状態に陥って、人は偶像崇拝をします。ですのでエペソ書の2章1節から、3節のところで、人は罪と罪悪の中で死んでいた状態で生まれて、悪魔の子として生まれて、結局エペソ書2章2節で、この世の風習習わしに従って生きるしかないという状態に陥って、2章3節では、肉と心の思うままに生きて、結局神の御怒りを受けるべき存在なので、心に平安安息はなく、御怒りを受けるべきってことは、祝福を受けているわけではないので、本当に心が苛まれて、もう本当に心はこう制させられて、悪魔悪霊が入ってくるしかない状態なので、精神問題、心と精神に問題が来て、マタイの福音書11章28節で、罪と重荷を負っているしかない状態、もう限界が来るしかないという状態でいきます。そうしていると肉体にも、問題が来るので、使徒の働きの8章4節から8節で、7節お読みすると、汚れた霊に疲れた多くの人たちからはその霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中風の者や足のなえた者は治ったからであると。イエス様もマルコの1章34節で、イエスは様々な病気にかかっている多くの人を癒し、また多くの悪霊を追い出された、そして悪霊ども が物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからです、あるんですけど、もう本当にこの目に見えないんですけど、もう生まれた時から悪魔の子供として生まれて、神の霊が宿っていない状態なので、心に病、精神、まあ、精神もだから神様と離れて神の御言葉がない状態はもうすでに正常ではない状態なので、神の霊が宿っていてこそ人は正常な状態なんですけども、異常をきたしている状態で生きているので、本当にもうそれは心に安息平安はない状態で生きるしかなく、この家系代々に、はびこる悪魔悪霊の、呪いとか災いも来るし、病気もこう来るし、あと、不治の病、病名のつけることができない病、あと本当にこう稀な病気になっていらっしゃる方もいたりとか、もう本当にありとあらゆる問題病気が来て、で人は死ぬことが一度定まっているので、ヘブル書9章27節そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、神様と断絶されて神様と交わることもできない状態の罪の中、不義の中にいるので、マタイの25章41節それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れと。この地獄というところ、悪魔の行くべきところ、悪魔とその使いが行くべきところに、人も結局悪魔の子供なので行くしかないですので、ローマ書のあ、すみません、1章18節で、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからですとありますけども、まあ、エペソ書2章3節にあったように神の御怒りを受けるべき存在なので、もう本当に、自分たちがした罪、現在は私たちがしたわけではないんですけども、その罪が全人類の人にも転嫁されたので、人は死んで地獄に行くしかない、存在になってしまいました。黙示録の20章14節15節でも、死とハデスとは火の池に投げ込まれた、これが第二の死である、命の書に名の記されていないものは皆この池に投げ込まれたとあります。ですのでルカの16章19節から31節で、金持ちとラザロの、乞食のラザロのお話があるんですけども、どんなにこの生きている時、肉体が生きている時に、きらびやかに、生きていたとしても、本当にこの命の書に名が記されていない、イエス・キリストを信じずに死んだ人はみんな結局どこに行くかというと、悪魔の行くべき地獄に行くしかないと。どんなにこの世で貧しく、人からこうなんかバカにされたり、なんかもういろんなこと、もう人の目から見たら、こう愚かなように見えたとしても、イエス・キリストを信じているのであれば、その人は神の子供に霊が変わるので神様のところに行けるんですけども、ですので本当に、この死後の裁きがある、一度人は死んで裁きを受けることが決まっていて、そして人は死んで、その人は死んで終わりだけじゃなくて、次の世代にも同じように霊的な遺産が受け継がれています。なぜならその次の世代も結局悪魔の子供として生まれてきているので、同じように、神様と交わることはできないので、悪魔悪霊と交わる文化風習伝統の中で生きて、同じようにこの未信者の状態の中を生きていくしかないという状態です。第一コリント10章20節彼らの捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくはありませんと、このように悪霊と交わるしかない霊的な状態、霊がもう神様の霊は全く宿っていないので、そうやって生きるしかないっていう状態にいる、この未信者の状態にいることが本当にこうもう滅びて永遠に地獄に行って、火の池で永遠にもう水一滴さえももらえないぐらい苦しい中で生きるしかないという状態に、今 現場はあります。ですので、霊的な目が開いた時に、この世が滅びる理由はただ一つ、イエスがキリストを、伝えてもらえなかったり、信じることができなかったり、するがゆえに、福音がないがゆえに、この状態にいて、その根本の問題は、この悪魔という見つかり、堕落した見つかり、悪魔という存在がこの人を惑わして、で、人がその惑わしの言葉に従ったっていうこと、これがこの世が滅びる理由であり、本当にこのイエスがキリスト、福音、イエスを信じるなら救われるっていう、この状態から解放されて、神様の永遠の命を受けて、神の子供の身分と祝福、神の子供になった祝福、神の子供の身分と権威を、本当に味わって生きていくことができるだっていうことを、現場を見る伝道の心が本当に与えられるようになるしかないということになります。ですので、本日もこの悪魔は、一番嫌いな名前がイエス・キリストのお名前なのよっていうふうに、私も最初、本当国教会来た時も、伝道師の方とかにも言っていただいて、本当にイエス・キリストの皆には力があるので、今日もイエス・キリストを深く黙想すときを持って、イエス・キリストの皆でお祈りすときを持ちたいと思います。